石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日のまあ3連休ですけども、バルミューダのね、バルミューダフォンが販売停止になっているという情報が上がってきて、まあちょっとね、急遽盛り上がったみたいな感じになっていましたで、まあ話によると、まあ技的に関してまあちょっと確認すべき事項があるということで、まあ、販売停止になっているという状況です、ね、これまあ振り返ってみると、この業界結構ね、技的に関してはちょいちょいいろいろなね問題が起こってたりもするのかなというところで、まあ、特にね、新規参入してきたスマートフォンメーカーが、まあ、そういった状況になるっていうのは結構あったのかなと。最近では、楽天ミニも、まあ、そういった技的とね、あの実際に出してる電波と申請してる技的がちょっと違っていて、まあ、ソフトウェアアップデートするということがあったりもしました。でこれまあね、多分いろいろと申請難しいというか、面倒だったりすることもあるので、おそらくね、そことの違いがどうしても発生するのかなと。で結構まあ技的ってそういった取ってくれる会社があって、まあそれがね、海外だったりすると、まあ詳しくなくて、まあそういったことになるっていうのもあったりするようなんですが、ただね、今回のバルミューダに関しては、まあ、作ってるのは京セラなので、なんで京セラがいてこんなことになるのかなというところがね、結構びっくりというか、驚きというか、注目なのかなと、ね、しかもまあソフトバンクもまあ使ってるというところなので、なんでこんな状況になってるのかなというところがあります。バルミューダ本に関してはすでにね、かなりの割引が適用されていて、家電量販店で売られているという状況もあったりもするのでね、いろいろと大変ではありますが、で、ね、しかもこういった形でやたらと注目されるというところだったりもするのでね、いろいろと巻き返し図るの難しいかなと思いますね。
これ再開されるのはいつぐらいなんですかね。
そうですね、その情報っていうのは、まあ現段階、収録段階では明らかになってませんが、ただまあね、早いタイミングでまあアップデートとかね、何かしらの対応があるのかなとは思います。なのでね、あの販売停止になって大変なんじゃないかっていうふうに言われてますけども、そんなにね、騒ぎ立てることでもないのかなとこんだけまあオープニング喋っておいて聞いてながらなんですけど騒ぎ立てることもないのかなとね。あの実際ね、今使ってるユーザーは問題なく使えるという話なので、まあ持ってるから電波保違反になるというものでもなかったりもするので、まあそれはそれでいいのかなと思いますがね。だから本当こういろんなメーカーがね、新しいスマートフォンを作っては技的でこうね、いろいろと問題が出てくるっていうところからすると、まあなかなか技的も厄介なんだろうなとね。いろいろ電波をね、守るという意味では必要だったりもするんでしょうけども、まあメーカーにとってみると厄介な案件だなというふうには思いますね。
さて石川さん、今週の特集ですが、
年末年始で発表された各メーカーの新製品やニュースをまとめて紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2022年、これが気になる新製品。今週は年末年始に発表された新製品や気になるニュースを石川さんにピックアップしていただき、紹介していくスペシャル企画をお送りしていきたいと思います。
はい、まあ、例年ですと、まあ、このタイミングはね、年始早々ラスベガスで開催されている CES に行って、まあ、いろんな新製品を見ていきたいですとか、まあ、そういったレポート等々をしたんですけども、まあ、今年は 実際ねリアルで CS 開催されていましたけども、私個人的にはね行くのを断念したといった形になっています。でまあねオンライン等々でいろいろね発表された案件等もありますし、まあその間にね日本でも発表された案件等もあったりもしますので、年末年始ね様々にまあ盛り上がっているニュースをね紹介していきたいと思います。まずまあスマートフォン関連で言いますと、Google が Android のアップデートを年内こんなことやりたいですということを発表していました。でこちらまあ CS に合わせる形で発表されていましたけども、例えばそのまあワイヤレスのイヤホン、 Bluetooth のイヤホンを簡単に Android スマートフォンとつなげられるようにしますよですとか、あとファイルの交換、動画ですとか写真のファイルをパソコンに簡単に転送できるようにしますよといったようなことをまあ発表しています。あとあれかな、 Chromebook とかのまあねそういったロックの解除もねあのウォッチでできるようにしますよといったことを発表しています。まあこれね実際にまあ発表を聞いてたんですけども、ぶっちゃけて言うと、まあ、Apple の後追いだなと。 iPhone とか MacBook とかはねAirPods とね非常にまあ連携性が優れているというところもあってね、それこそまあ AirPods ね買ってきてパカッと開けると、もう iPhone にねこうメニューが表示されて簡単につなげますよとかいうこともできますし、もうね AirPods 挿したまま iPhone 使いつつ、まあ次はね MacBook で音楽聴くというところもあるので、まあ Google としてはねまあそこに追いつこうというところで、まあこういった発表しているというところがあるのかなと思います。であとやはりその今こうどんどんどんどんカメラの性能が上がってね、動画撮りました、スマートフォンで動画撮りましたっていう時にこのデータをね出すのが結構大変だったりもしますけど、やはりねメモリーカード使って出すとかケーブルつないで出すとかっていうことをしてますけど、まあ iPhone の場合はねメモリーカードは内蔵できませんけども、一方でね AirDrop っていうね、無線で飛ばせる機能があるので、まあ、そこからね iPhone と MacBook 持ってれば簡単に重たい動画ファイルでも、まあ、転送できる、 iPad にも転送できる、 iPhone としても転送できるといったようなね利便性が結構魅力的なのかなというところもあります。ようやっとね Google もニアバイシェアって言ってね、スマートフォン間ではやり取りできるようになってますけども、まあ、それをねパソコンにも広げていくというような話になっています。先日ちょこっとなんかニュースにもなってましたけど、Google としては今 Apple の iMessage に対しても怒ってて、 iPhone 同士であればタダでねやり取りできますけども、それが Android 挟むと SMS になってしまってお金が発生してしまうというのがねよろしくないんじゃないかと、業界全体でねそういった SMS があったりもするので、まあそっちの方にすべきじゃないかみたいなこともね Google としては言ってたりもするので、結構ねこのあたりこうこれからねスマートフォンの機能として Apple 対 Google がねバチバチとやっていくんじゃないのかなというふうにも思います。でさらに、まあ注目の発表というところで言いますと、クアルコムになります。クアルコムね今回 CES でまあ新製品発表会やってますけども、まあ、そんな中でマイクロソフトとまあ AR、VR で協業するというふうな話をしています。でさらにね車関連の発表とかも行っていて、まあ、車のねシャシーのプラットフォームを作って、ホンダとかにもね協業してやっていくという話をしています。やっぱりクアルコムとしては年末に開催される自社のイベントではスナップドラゴンの発表をメインにしつつ、まあ、年明けて CES ラスベガスではそういった車関連ですとか、あとまあ IoT 関連の発表をするというところがね展開したりもするので、まあ、今回もね車関連とさらにはまあ AR、VR といったところが目玉になっているのかなというところです。ただね、まあ思うのが、毎年毎年クアルコム車関連の発表はしてるんですけど、あんまりなんか成果出てないなっていうのが正直なところを感じていて、はい、なんか毎年のようになんか自動車メーカーとこういったパートナー組みましたとか、うん、こんなことやりましたっていうふうには言うことは言うんですけど、まあそれが形になって出てる感じがあんまりしないので、まあ、このあたり非常に悩ましいなというところなんじゃないのかなと思います。
それは見えないところで使われてるわけでもなしに。
だから見えないところで使われてる可能性もあるんですけど、少なくとあんまり表立ってないなっていうところもありますし、あとまあ一番の問題は自動車メーカーとそういった IT 系のスケジュール感というか速度が違いすぎんですよ。 やっぱり IT 業界、こっちの業界っていうのはもう毎年毎年進化していくというところの中で、やっぱ車業界ってまあ10年ぐらいの単位で進化していくっていうところなので、まあクアルコムが新製品毎年発表したとしても、まあね、それが導入されるのがまあ5年後とかっていうことだったりもするので、となるとどうしてもね、その時間の差っていうのが出てしまうのかなというところなので、毎回毎回 CS のね、あのクアルコムの発表を見るたびに、この差ってなかなか埋まんないよなみたいなところはね感じてるという感じはありますしね、まあ、この辺がねこれからのまあ課題になってくるのかなというふうにも思います、
はい、
そんな中、まあ、車と IT というところで言いますと、まあ、ソニーが、EV にまあ本格参入を検討し始めるという話をしています、ね、こちら2020年に、ビジョン S と呼ばれるまあ EV を発表したんですけども、はい、その時はあくまでソニーとしてはまあ、ね、ちょっと EV 作ってみましたよ的な感じの発表でした、うん、で2020年当時ビジョン S が発表された時のスタンスとしては、とりあえずソニーとしてはソニーが持っている、まあ、イメージングセンサーと呼ばれるね、デジカメとかに入っているようなセンサー、ああいったものを車にいっぱいつけるとこんな新しい世界広がりますよと、ね、もう本当にこう自動運転にもつながるような、でしかもカメラがいっぱいついているので、まあ、安全に走れますよといったような、まあ、見本的なものを作って、でソニーとしてはまあこういった世界観がありますよと、自動車のメーカーの皆さんどうですかみたいな感じの位置づけで、まあ、2年前にビジョン S というのを発表したんですけども、2022年になって今度はビジョン S の SUV 版ビジョン S02 を作って、でさらに EV 市場に本格参入を検討というようなスタンスに変わってきています。でこれあのソニーとしてはソニーモビリティという、まあ、専用の会社を作って、まあ、EV 開発しつつ、まあ、そこにロボットの相棒と、まあ、ドローンも、まあ、引っ付けて、まあ、独立した会社でやっていくというふうに言っているので、今後ね、その会社単体で開発していく可能性もあるでしょうし、またね別の会社と組むということもあったりするのかなというところなのでね、かなり期待したいというか面白いことになりそうかなと思いますね。実際そのね今ビジョン S っていう車作ってるところを舞台としては、もともとはアイボを作っていたメンバーが今担当してるというところだったりもするので、そのロボット的な要はセンサー組み合わせてまあね動きますよっていうのは、まあ家の中だったらアイボだし、それがまあねタイヤつけて走るとビジョン S だしといったような方向性なのでね、まあこういったねソニーとしてはそういったロボティクスの技術を持って、まあ、EV に参入してくるというところですね。
素朴な疑問なんですけど、結局のところそういった持っている技術ってやがて車に行くっていうこの流れはもう必然なんですか？
そうですね、なんか業界的にはみんななんかそっちを向いてる感じですよね。
これすごく私の中では不思議なんですけど、
で、まあ、これなんでかっていうと、スマートフォンもカメラがいっぱいついていろんなまあセンサーで動きを感知して、で通信と連携して情報を引っ張ってくるという流れになっている中で、まあ、だんだんだんだん車もそういった方向性にいってるというところがあります、うん、でまあ車も今通信乗るのが当たり前になってきましたし、パーソナルアシスタントみたいなのも乗っていて、まあ、OK メルセデスとか OK ホンダとかっていうと、まあ、反応してくれて、まあ、行き先のナビをね設定できるっていうのもあったりもしますし、でまあそういったことを考えると、まあそういったスマートフォンで得意としている会社が自動車業界に参入していくっていうのもありますし、自動車業界としてもソニーだね、アップルが参入してくるとなると、まあ、自動車メーカーも頑張んなきゃいけないよなっていうところがあると思います。やっぱりテスラが新規参入して成功したのが大きくて、やはりテスラって車を走らせるプラットフォーム自体を、まあ、ソフトウェアアップデートでこう、ね、進化させることができるというのがあったりもするので、まあ、それってスマートフォンと一緒だよねっていうと、しかも今までってエンジンっていう技術があって ったので、はい、やっぱりそれって自動車メーカーじゃないと作れないよねというところある中で、もう EV になったらもうそういった技術ってそんなにいらないよねって、部品も少なくなってくるしっていうところで言うと、まあ、参入しやすくなってくるというところはあると思います。ただ当然のことながら、まあ、安全性の問題、衝突した時どうすんのとか、うん、ぶつかった時どうすんのっていう安全性においてはやはりまあ車メーカーの方がね、一時尊重はあるでしょうし、あとまあ乗ってて楽しい車を作れるかというところがね、一つまあポイントになってくるのかなと。トヨタとかもね、 EV の選択肢を増やすって言い方したりもしますけど、トヨタ社長とか言うにはやっぱりね、楽しい乗り味というところがまあポイントになったりもするようなので、うん、単に移動するツールでもいいんですけど、プラスじゃあ乗ってて楽しい車っていうのを作れるかというところが注目なのかなと。でその点ソニーは例えばね、ノイズキャンセルのイヤホンみたいな技術を使って車からのノイズを消すとか、はい、さらにはそういったね、デコボコしたような道のそういったノイズを、まあ、そういった技術でね消すことによって、乗り味をこうね滑らかにするっていうにも応用が効くようなので、まあね、ソニーが参入することによって、まあ、面白い車ができる可能性もあるのかなというふうにも思います。
はい、
あとまあ CES で車関連で注目だったのが、 BMW がボディカラーを変えられる車を出していました。これね、テレビの、ね、ニュースとかでも流れてましたけども、まあ、E インクがね表面に貼ってあって黒くなったり白くなったりすると、ね、寒かったら黒くすることによって、まあ、熱を、ね、吸収する、で暑かったら白くして、ね、熱を放出するといったことができるので、いろいろとね、そういったところでの、まあ、応用が期待できるんじゃないのかなと。で EV とかね、走らせるとね、どうしてもそのバッテリー消耗が激しいので、できるだけエアコン使いたくないというところはね、 EV ってあるので、まあ、そういったボディカラーを変えることによって、できるだけエアコン使わないようにするというような方向性に持っていけるんじゃないのかなというふうにも思います。
夢のあるすごい技術だなって思う反面、実用性っていうところで見たときに、いろいろと課題はあるといえばあるなっていう。
そうですね、まあだからね、あの CES はそこは結構醍醐味で、まあ面白い技術だなとか、これなんか世の中変えるかなっていう期待はある反面、じゃあ現実に落とし込んでいくと、やっぱそうでもないなってものも立ったりもしますし、法律の壁っていうところもあったりもしますし、そこをどう落とし込んでいくかっていうところがね、まあ見極めのポイントになってもくるので、まあ、これもね、実際じゃあ本当に製品化しようと思った時に、まあ、安全性どうなんだとかっていうね話になってくるでしょうし、ただね、いろいろとやりようがあるんじゃないのかなっていうね、なんかね、それこそじゃあタクシーだったらね、広告が頻繁にね表示が変わるみたいなこともできるでしょうし、ね、いろんなこう、ね、
そうでしょ、思ったんですけど、タクシーの件で、はい、あの空車かそれとも迎車かとかって、あの表示があるけど、 あれって遠くから見えないじゃないですか。で空車の場合はこの色だよみたいな、なんかあったら面白いですよね。
そうですよね、だから遠くから見て白かったら乗れるとかね、黒だったら人が乗ってるとか、
わかりやすいかなって。
でだからそうね、乗り合いタクシー的なものができたら、じゃあ今何人乗ってるっていう数字がね遠くから見えて、じゃああと人だったら乗れるみたいなね、まあ、だからそういった、ね、いろんな可能性はあったりするのかなというところですね。はい、あとまあパナソニックの子会社が VR といいますか、まあ、そういったもののまあデバイスを作って、パナソニックとしてもね、かなりこうメタバースに本気になりつつあるというところなのかなというところですね。これね、実際に作ってるのは以前この番組も出てくれた岩瀬さんもやったりもしますけども、まあ、この辺ね、なかなかメタバースに関してはね、悩ましいといいますか、判断が迷ってるという感じですね。確かにそっちの方向にはシフトしていきそうですけど、
はい、
じゃあね、これが一過性で終わってしまうのか、ブームで終わってしまうのか、しっかり根付くのかというのはね、ちょっと冷静な判断が必要かなと思いますね。どうなんですかね、
定着するのかどうかっていう。
そうですね、で今までこの10年、まあ、十何年前にスマートができて、でまあスマートフォンってまあこれだけ定着してた中で、じゃあスマホの次って何なんだっていうのは散々ね、いろいろとこう議論とか盛り上がってあったりとかして、あと CES でもじゃあスマホの次を探す的な感じでね、いろんな製品じゃないと出てきましたけど、まあなかなかね、そういったも出てこなかった中で、とりあえず去年の後半ぐらいから Facebook が会社名をメタと変えた時から、急にねメタバースが盛り上がってきてますけども、じゃあこれがみんなが使うのかっていうとね、そこはまた悩ましいとおったりもしますし、だから盛り上げ るべきなのか
でも記事に書いたりとかはされるん
だから要はね、はい、携帯電話会社もそういったメタバースとか結構積極的にやったりもするので、うん、取材する機会もありますし、うん、体験する機会もあるんですけど、まず第一にそのメタの素晴らしさがなかなかテキストでは伝わらないっていうね、うん、それこそまあテキストだけじゃなくて映像でも伝わらないっていうところもあるじゃないですか。やっぱりあれってゴーグルをかけてなんぼだったりもするので、
はい、
リアルに伝わらないっていうのもありますし、あとまあじゃあそれを継続して使うモチベーションってなかなかまだないなと思っていて、うん、まあ、いろんなねあのゴーグルを今までかけてきましたけど、かけてなんとなく体感して、まあ、こんなもんだよねで終わってしまうというかスマートフォンってやっぱり持たないと人とつながれないというか仕事も来ないとかっていうのがあってスマートフォンで使い続けるっていうもんなんですけど、メタバースはまだそこまで行ってないと、まあ、最近ね VR チャットみたいなものも出始めてきてるので、うん、まあ、ああいったことによってね人のつながりを支える道具としては可能性はあるのかなっていうふうには思いますけど、ね、もうちょっと悩ましいなというとこだとしますね、はいはい。でもう一つニュースとしてはね、まあ、CS とは関係ないですけど注目なのがマイクロソフトが Surface Duo 2を日本で発売いたしました。
はい、
これね結構突然と言いますかね、あの去年9月にアメリカで発表された時には日本上陸は2022年の前半というようなアナウンスでしたけども、1月7日に突如発表があって11日から発売しますよというふうな、まあ、アナウンスになっております。で、まあ、2画面の、ね、スマートフォンということで、
手に持って、
はい、リオに関しては2画面をまあ、真ん中でねヒンジで結んで、まあ、折りたたむというものにな
っています 。なんかパッと見それ電子手帳ですね。
そうですね、
大きさ的に幅広の、
まあ、だから大きさ的にはなんか文庫本とか、
あ本当だわ、そう文庫本ですね
っていう、まあ、サイズ感なのかなというところですね、はい。で今専用のケース作ってるんですけど、縁取りにそうケースがついていて、あとまあ背面にもついてるんですけど、ただそのケースがあの両面テープでくっつけるっていうすごい超絶アナログかつ1回しかつけられないっていう、1回外したらもうなんか
使えないんですか、
使えなくなるみたいな仕様になってるんで、そこはもうとんでもなくどうなんだっていう、
そういうこと
ね、もうちょっとまともな方法あってもいいんじゃないのかなって気がするんですけど、
すごい2022年のびっくりの一つですね、
両面テープっていう。ただまあねこれやっぱりサイズ感がちょっといいというか、ね、先ほどまあそういった電子手帳的な感じといいますか文庫本的というふうに言いましたし、あとそのビデオ会議 Teams とかのビデオ会議にまあ参加しやすいなと、まあ、折りたたみなので机の上に置いて安定して使える、ちゃんとインカメラが自分の方を向くっていうのもありますし、あとまあプレゼン資料もまあそこそこ大きく表示される、うん、どうしてもまあ Galaxy Z Fold 5G Z Fold 3 5G とかだと折りたたむと長細い画面になっちゃうので、まあ、そういった使い勝手いまいちなんですけど、まあ、そういった会議に参加しやすいっていうのはあるのかなと思いますね。
これ価格はいかほどなんでしょう。
一番安いで18万 4,5 千円な感じですね。
あ、まあ、
でもう容量が大きいと20万超えるというものになっていて、まあここ最近各メーカーは20万円が当たり前になってきているので、それはどうなんだっていう、
昔そんな価値観なかったじゃないですか。
そうですよ、
その価格を出そうっていう、
うん、だからねそれで言うと、まあこの番組でちょいちょい話してますけどね、やっぱり十何万円もしたらそれはケースも買うわなみたいな純正ケースも買ってでしかもメーカーの保険もなんか2年で2万とか取られるしみたいな、
どんどん積み上がっていきますね。
そうそうそう、積み上がってきてるっていうところなのでね、まあ、安売り競争しない方向にだんだんね行きつつあるのかなっていう気がしますね。非常にね、何でしょう、仕事をする面ではちょっと仕事しやすそうだなっていうところはちょっと2画面面白いと言いますか、
そうですね、
例えば左の画面でメールの一覧表にして右の画面で個別のメールをまあチェックするってことも可能、スマートフォンだとね一回一覧から個別でねまた一覧ってこうね切り替えなきゃいけないのが、まあそういったパソコン的に使えるというところは大きいのかなと思いますし、まあ、2つの、ね、アプリを同時に立ち上げるということもできたりもするの で今まで LG とかも頑張ってやってきましたけども、ちょっとねマイクロソフトが手掛けるというところではまあ注目なのかなと思いますね、
うん、
改めて2020年注目したいものってあったりします？
まあ、ちょっと迷ったんですけど、やっぱ最後この実物を見せられたら、このサーフェスデュオ2、ちょっとこれお話聞いてみたい感じします。あ、これについて。
そうですよね、確かにね。まあ、だから今回ね、だからマイクロソフト今のところキャリアで売るって話は一切してなくて、マイクロソフトだけで売るみたいな感じになってるので、まあそれがねどう出るのか。まあね、マイクロソフトのね製品扱う会社っていっぱいあったりもするので、ねパソコン売ってるとかシステム売ってるとかいうとかあったりするので、まあそういった販路があればね、別にキャリアに依存しなくても多分いいんだろうなっていう感じもしますし、マイクロソフトってまあ Windows の会社みたいなイメージありますけど、まあ、今は全然そんなことなくて、 Android スマートフォンでまあ Office とかね使ってくれればいいよねっていうところだったりもするので、うん、まあ、その辺のねいろいろとね考え方も確かにね聞けるといいかなと思いますね。
石川さんはどうですか、今回いろいろと取り上げていただきましたけれども、注目しているものなどありますか？
そうですね、まあだからやっぱりね車がどうなるかっていうところですよね。
あ、はい、車ですね。
そうだから、モバイルからモビリティっていうのがまあ強烈にインプットしてあるので、うん、ね、だからあとは結局はまあいろんなメーカーがねこうやってやってますけど、最終的にアップルがやってくるかどうかが全てというか、まだ車にも限らずそういった VR、XR、メタバースもそうなんですけど、はい、アップルがどんなね、メタバース関連の製品出してくるかによってこの業界動いてくると思うので、とりあえず CES ではいろんなメーカーがこういう発表しましたけども、あとはね今年アップルがメタバースで発表するのかしないのかというところが、まあ全てなのかなというふうには思いました。
はい、2022年まだ始まったばかりですから、これからもいろいろ出てくると思うんですけれどもね、ちょっと注目していきたいなと思います。
はい、注目していきたいと思います。
はい、石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集2022年これが気になる新製品でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。また。